はその帰ってイエス様の御心にかなわない、イエス様が作り上げようとしていることを逆に壊すものだと、まあ、考えざるを得ない。それはちょっと先に進んでみましょう。自他共に認める友だった弟子の心理状態を考えてみましょう。彼が選ばれて変貌の山に連れて行っていただけた人です。皇帝であるという誇りがあっても不思議ではないでしょう。今申し上げたように、ね、先生の先生言ってることが何だからというようなことが声高に言い渡しました。でその場にイエス様がいなければ仕切りを任されるのは自分だという、よく言えば責任感、使命感に思います。しかしこれは偉いのは自分だという傲慢と紙一重ではないですか。自分をそのように心から見上げてこない人が弟子たちの中にいれば平和と一丁を妨げると排除の論理さえ振り回されることもありそうですね。そういう考えが近づくところが、はい、現実にはそういったことはですね、いろんな集団で、あなたのことは私信用してないからなんて言う、虐待みたいな人が、いたとして、口に出さなくてもね、口に出さなくても自分が仕切るのは当たり前だという責任感を上手に持ってきたと思うんです。不思議とそうではない人をカラスか何かみたいにさっと感じ取って、こいつは面白くないですってこう瞬時に感じ取るんですね。仕切る能力の高い人っていうのはそういう感覚すごいですよ。はい、ボクサーが、ね、社会からのボクサーがこう動きが飛んでくる前にもう避けてますよね。避けてきたんですよね。パンチが飛んできた時に避けてきてますよね。はあ、まあ、それがパンチが飛んできたとかこいつらの死の使いなしというのは瞬時に感じ取られて、パッとこれはもう出していた方がいいね。いろんな集団であります。まあ、教会が例外であればいいんですが、そうも思いますけどね。まあ、先月の私の説教のテーマであった御言葉を思い出してみましょう。イエスが座り、12人を呼び寄せて言われた。一番先になりたいものは、すべての人の後になる。すべての人に仕えるものとなりなさい。そして一人の子供の手を取って彼らの真ん中に立たせ抱き上げて言われた。私の名のためにこのような子供の一人を受け入れる者は私を受け入れるのである。私を受け入れる者は私ではなく私をお使わしになった方を受け入れるのである。私たちの言うことを従わないかどうかじゃないんですよね。私をお使わしになった方、イエス様でさえ私をお使わしになった方とおっしゃっているんです。この御言葉のすぐ後に38節の以下、先ほどのヨハネの出来事が続いている、接続しているわけです。つまり35節からの取材はまだ終わっていないのです。そのように理解する仲介書、優れた仲介書があります。私は今日持っておられるんですが、それは私を受け入れるものは私ではなく、私をお使わしになった方を受け入れるのであるです。学者や当時未だ残っていた立法学者、それは立法学者や当時未だ残っていた祭司制度が本来目指していなければならない神信仰です。神様に従う、神様の御心に従うということが祭司である立法学者であれ彼らのなすべきこと、その一環として イエス様が光来たことによって終わるということが理解できずに、なお神殿が、立法が、神殿が壊されちゃったらば、ローマ人によって壊されちゃったらば、あの立法学者の教えに従って、でそうするに、そういうふうにして神様に従われるんだと、こういうことをやってたんですね。しかし、イエス様によらずして不可能なんだ。私を受け入れる。神様に従う。ですから、イエス様が何を考えるか、イエス様が何を求めておられるか、もっと言えば、礼拝はイエス様がお語りになって、それを聞き、喜び、賛美する。そのようにして、神様とイエス様、聖霊と私たち、これが一体となる交わりに生かされている。これが最も一つの結晶のようになって、味わえるところが礼拝なんです。じゃあ礼拝が終わったら、あとは自習。そうじゃん。派遣の言葉になるように、あとは自習ではなくって、じゃあ、イエス様を表していくっていう、この生活。そのために御霊は使わされているわけですからね。そのために、御言葉を礼拝し、真実ごとに聞いて、繰り返し繰り返し喜び、尊く励まされ、慰められということが起こっているわけです。そのイエス様は皇帝であるという自信たっぷりのヨハネに言いました。やめさせてはならない。私の名を使って奇跡を行い、そのすぐ後で私の悪口は見えない。私に逆らわないのは私たちの味方なのである。ここでもまた後感じ取っていただくことになりますが、イエス様の名なんです。問題はイエス様がどのように受け取られるか、そこが全てです。そこが全てです。そこがこういうふうな表現だったわけです。私の名を使って奇跡を行い、そのすぐ後で私の悪口は言えない。悪口が言われない。ということは、奇跡が行われれば、行われていれば、イエス様はそういう方なんだ。という、驚き、賛歎の声が、ね、上がっているわけですね。日本のテレビ局は今日も打った今日も打った今日も打った今日も打った、アメリカでのあの選手のホームランの出たの出ないとか、一般ニュースが終わるとあの NHK のアメリカの日本のプロ野球のアメリカのあの方の名前で今日も打ちましたとかね、いう賛歎の声を全国に広げるわけでしょうけれども、キリスト者というのはそうではない、イエス様の賛歌を賛歌する声、これをそうではない、我がこととして我が意気として思うですね。このイエス様の言葉は、ヨハネが全く予期しなかった便利だったでしょう。ね、自慢そうにやめさせておきましたから。いかがしたでしょうという気持ちですよね。そしたら、逆に立ちなぐらいでしまったので、びっくりなんですが、イエス様がどなたであるか、何のためにその時、弟子たちと共にエルサレムの途上にあるのか理解できていなかったのです。まだ彼らはイエス様が世を指導する地位に上り、 圧倒的に人気を誇るようになると期待しています。自分たちの優位が及ばないところでイエスの名が用いられ、力が現れることは、イエス様と一緒にいても自分たちの名声と権威が失われていく危機感を持ったのではないかと推定できます。しかしそれが罪であり、神イエス様が最も嫌う人の不幸をもたらす元凶なんです。後にパウロがガラテヤの信徒の手紙5章18節以下に肉の技として15個を列挙しました。その中に偶像礼拝魔術と並んで、負けずを取らず悪いもの、敵意、争い、それに怒り、利己心、不和、仲間争い、妬み、これらは人と人とが互いに平和に過ごすための最大の破壊要因であることは確かでしょう。また人間は神の姿を宿していますので、ひどい視線とか権力欲に取り憑かれたものでなければ、互いに平和に過ごせないことほど寂しく、幸せなことはないのです。そうでない、すごい人っていうのが、国にちょっと挙げた、とてつもない視線とかであったり、とてつもない権力欲というのがある方は、友達なんて、馬に買わせてやればいいんだというような方っていうのは必ずいるようですよ。バカなんて言ったと私なんて腰が、はい、おりますね、そういう人は、はい、しかしイエス様に救われたことを喜び感謝するのは違います。自分にとってではなく、神様が人を評価するポイントはイエス様にとって敵であるかどうかです。この点でも信仰者の地位は本当に低くないのです。イエス様の味方であると認められたならば、神様を受け入れ、神様に受け入れられたもの、すなわち神の国の神として生き生かされているのです。すなわち永遠の地、そのような信仰者がどれほど平安に恵まれているか考えてご覧になったことがありましょうか。神の国の民は誰もが神イエス様から報われるものとされています。神の国の民は誰もがイエス様から報われるものとされています。だから世の報いが欲しい人、出世者の方、刑事最初の権力を取り出す中で、そういう人は神様の国、いや当然持っているでしょう。神の国へイエス様から報われるの、神様から報われるの、そこはですね、この世でいうところの実績能力を査定され表彰される世界ではありません。このように小さいものを受け入れる。イエス様は力を込めておっしゃいました。はっきり言って、キリストの弟子だという理由で、あなた方に一杯の水を飲ませてくれる者は、必ずその報いを受ける。これはイエス様の味方である者の奉仕です。中間書によってはね、迫害にあるときに、当局に睨まれているときに、その睨まれている人の上の、この必要をちょっとでも、助けてあげよう、お米コップ一杯を届けよう、お水一杯を届けよう、これは大変な勇気がいることだ、見習いというのを知りながらやるというのはなかなかできることじゃない、それを神様は変えてみてください。そういう仲介もあって不思議ではない、時代によってはその通りです。しかし平時においてはイエス様の味方であるものの奉仕、これは人の目にはあまりにも些細な奉仕でしょう。しかし神の国を治める方、神様のことですね、神の国を治める方の判断は人の判断とは異なるですね、判断とは違うんです。 このことが本当に全キリスト者の信仰になってほしいと説教者が思っています。さてこれらの、あ、もう触れましたね。これらの出来事はイエス様がエルサレムの門徒としている時に起こっています。そこで人生の上がりを迎えたのです。イエス様の人生の終わり方はそれが惨めなものでした。一生を人生の勝利者として終えたい人々の目からしたら、この世の目からしたらですよ、イエス様はそのように本当に惨めだ、こんな終わり方だけはしたくない、こんな終わり方をするためには自分たちが今でしたね、親は見てくれたんじゃない、まあ、そう言うでしょう。しかしイエス様はおっしゃっています。私を信じるこれらの小さなものの一人でもつまずかせるものは大きな石臼を首にかけられて海に投げ込まれてしまう方がはるかに良い。もし片方の手があなたをつまずかせるなら切り捨ててしまいなさい。両手が揃ったまま地獄の消えない火の中に落ちるよりは片手になっても命が預かる方が良い。この世で死を迎えて人の一生が終わるのではありません。この言葉もそういうことが前提になってますね。この世で終わりと思ったらこそ生きている間にこの世の誉れを最大限に得ておきたいと思うのではないですか。それはよく言えば頑張ろうという集中力を生み出しますし、プロジェクト X なんかで取り上げるような誰もそれができなかった、会社も味方してくれなかった、でも蔑みの目に耐えながら頑張って世界で評価をされるようなこれをやり遂げた、まあ、これがプロジェクト X のテーマですよね。まあ、私はテレビは何も見ていませんが、それが頑張ろうという集中力を生み出します。しかし悪い場合は焦らされます。そしてつまずかせる、そして互いに争って、まあ、足を引っ張り合うということにもなるのも珍しくはありません。つまずかせるとは自分もイエス様にイエス様を救い主と信じ従おうとしないだけでなく、他の人が信じる妨げとなることです。もし片方の手があなたをつまずかせるなら切り捨ててしまいなさい。両手が揃ったまま地獄の圏内火の中に落ちると警告する文言はおどろおどろしいものです。まあ、これ世で終わらない、次の世がある一生というのはこの世の命が絶えたらおしまいというものではないことが前提となっておりますけれどね。それはしかしそのような驚々しさ、それはしかしイエス様を信じようとする者にどれほど命へと招き入れたい、そのように父なる神様が持っておられるかのその裏返しの表現です。裏返しの表現、脅かして、そして信じさせる。ここで申し上げたことがあるかどうか分かりませんけれども、この中世の資本主義社会が始まって、都市化というのが起こると、教会で領事占領を受けた教会の村から出て行って都市へ行ってしまいます。そうするとこの地元の神父さんの目から離れる、隠れることができることになります。でそういうことで、もうあって信仰離れが進むんじゃないかと、このカトリック教会のある地域あるカトリックの神父さんは考えたんですね。でまだこう言葉、文字っていうものが誰もが読めるということではなかったので、 そこで発達したのはね、壁画なんですよ。おどろおどろしい壁画。信仰の名前は、こうなるんだよっていう、警告の壁画ですね。そういったものが、村の教会の、その壁画になったりしちゃう。しかし、イエス様を信じようとするものに、どれほど命へと招き入れたいと、主なる神が持っておられるか、その裏返しの表現。片手を失うより、両手を失うより、歩けなくなるより、はるかにマシだ。というものが命。あるいは、神の国が入る。世ではね、これほど不幸なことはない。頭を下げて、右や左の旦那さん、どうかお恵みを。そんなことのために生まれてきたのか、自分は。そんなことのことのためで一生過ごさなければならないのか。これほどひどい人生というものはない。生まれなかった方が良かった。多くの人がそのように嘆きつぶやくでしょう。でも、その子、この子がいい。それが命に預かる。あるんだとイエスもおっしゃった。神の国に入った方がいい。神の国はあるんだ。これを伝えたい。これに招く。さて、福音書記者マルコは、それはそこで止まっておりません。自国の消えない木の中に落とされないで住むことになってよかったと喜んでいればよいとは考えてはいないということです。このように記載します。塩は良いものである。だが、塩に塩気がなくなれば、あなた方は何によって塩に味をつけるのか。自分自身のうちに塩を持ちなさい。そして互いに平和に過ごしなさい。突然に塩という話題がこの文脈の中で49節50節の中に飛び込んできて面食らうんですけれども、この説教者自身ですね、面食らうんですが、しかしこの神の国に入り、永遠の命に預かり、よかったよかったという安堵で終わらないでほしい。いや、終わらないでほしいじゃなくて、そのために救いはその方にもたらされている。何のためかというと、平和に互いに過ごしなさい。ある通りです。友達なんかいらん。ある、NHK のニュースの中にご覧になったんでしょうか。あの方が、アメリカで開発されている通常、通信 AI、最初に出たことは、チャット GPT という言葉で出てきたんですけど、それを超えるものを作る、あるいは、それを、あのグループで、実現して、世界に提供する、まあ、そんなことを発表しました。ということがどうやら NHK のニュースに流れてます。私なんか申し上げているように自分では確認できないんですね。でも、だからそのすごい超頭脳、超人類の頭脳は何をもたらすんですか？何をもたらすんですか？ 政治志願者が聞くでしょう。今の状況の中でどこの政党に入って何を言ったら将来この国のトップとして君臨することができるか、君臨するときに一切の知恵をそのコンピューターにいただいて、まるで自分が考えた方のように言って小さきもの、いやいやで大きいものとされているもの、互いに平和に過ごしなさい。これ、聖書の根本原則、根本原則です。聖書の中でお祭りがあるでしょ。ユダヤの大きな祭り、三つあります。でその時の過ごし方、例えば収穫を喜ぶ時のお祭りの祝い方、ご存知ですか？日本の京都市観光協会と八坂神社がどういうことをしたかということが、ネットで今のある放送局のニュースで分かりました。知りませんでした。COVID の前に、特等席がこう、日本されていて、そこを予約して、いくらだと思いますか？おいしい弁当とお酒が出る、そうなんですが、40万です。ブラジルのリオドカーニバルの、そういう特別席があるそうですね。知りませんけど、名前か知りませんが。で、八坂神社の宮司が、待ったと言って、今回、酒は出さない。酒付きで神事を、眺めるためにいることか。で、酒を出さないことにして、値段は15万に下げた。それで、その八坂神社の祇園祭りを見物するそうです。祇園祭りの頬の周りに、垂れ幕があるのご存知ですか？あれ。不思議な絵なんです。日本の絵じゃありません。ダビデ、絡んで、絵とか、そういうものらしいです。私見たことありませんけど。で、八坂神社の神事は、あちらから来てるんじゃないか、と、真剣に考えた方々が、京都市の、その、観光協会にいるそうですよ。それはともかくとして、祭りの祝い方、旧約聖書においてですね、収穫の感謝の時には、いっぱい収穫物が与えられた者たちが、持ってくる収穫物を捧げるんです。で、捧げるとは何かっていうと、みんなで貧しい者、外国寄留者、自分たちの働き方を持たず、働くこともできないので、子供とか幼い子、海外からの、海外ですね、いわゆる奴隷身分のものは、全部、働けど、我が暮らし役人なんですよ、ありませんけど、自分のものじゃありませんからね。持ってくる権利はない。でも、そういう農園主や豊かな人たちが持ってきて、それをみんなで分け合う。それが町。それが町。ユダヤ。みんなで分け合う。世間から見れば、まあ、食べる権利で引っ込んだら、いや、そうですね。神様のご命令、あなたも食べなさい。あなたが与えなさい。つまり、互いに平和に だからパウロは、まあ、罪人にはね、俺が頑張って俺がこの世の中の動きを見抜いてタイミングよく先回りして投資して畑を買っておいて畑で働いてくれる人を雇っていつかみんな食料が自由に入らない時が来るぞ、危機が来るぞ、じゃあ実調買っておいて人を雇ってロボットを使っていろんなものを作っておきました。俺がロボットを買うための俺が出したこの田んぼも畑も俺が買ったの、全部俺のものだ、勝手に入るの勝手に食べるの。神様のご命令はそうではない。互いに平和に過ごしなさい。これが地上で生きているときには一番大事な人生、人生の送り方です。だからパウロは言っています。神の国は無悔ではなく聖霊によって与えられる義と平和と喜びになります。これができるためにはどうしたって自分で稼がなきゃどうにもならないんだよ。自分がバカだったら今生活保護所帯なんだよ。そんなふうな考えではお母さんの気持ちを考えますができません。神様がお与えください。それを本気で当てにしないとできません。本気で当てにする、これ信仰です。これ信仰です。以前に申し上げた通り、この思いがけずいわゆる聖地旅行を続くした時に分かったと紹介しましたね。何十万人の非正職のためがこんな田んぼの畑でも何も作りようがないところで3日で生きておられる、生きていられるわけがない。そういう中で信じようというのが、はい、信じようと言ったのがあの信頼さんで立候補されてくださった神様で、はい、みんな飢え死にしてしまいましたというレコードはない。40年間、サンダーの花を吸い切れず、食べ物がないと言って、飢え死にしたものを出す。そして、ヨシアに引き入れられて、カナンの地に入った。どうもならない。しかし、それでも、神様を信じる。神様の見捨てにイエス様によって示された愛です。天から何が降ってくるということを保証するものでありますありませんけれども、私たちの人生はたとえそこで上で命が絶えたとしても現実にはでもその神の人生終わってないんです。その命はそこで耐えてないんです。神の国、神様が備えたも天の命になお進んでいるんです。だから世の中で、ね、神様が嫌うことを承知で愛を争って何かをガッチリ握って絶対に離さない、それはお腹の気持ちですね。繰り返し結びの言葉を味わいましょう。神の国は飲み食いではなく聖霊によって与えられる義と平和と喜びになります。お祈りをいたします。私たちを神が愛しご自身の命を十字架の上に捧げてくださった救い主イエス・キリストの死なぬ方、あなたの レベルに残し合えたら、必ずものがある。あなたも、あなたも、あなたと共にあるということが、それほど大きなレベルの見てによって支えられているかを、本調と学び、知ることができた。かつ、信じることが許され、ありがとうございます。主よ、この雲行きの怪しさを感じざるを得ない世の中の動きをございますけれど、私たちはそのような手前のところで悩み、原因、絶望するのではなく、その先にあるあなたの永遠のご支配、あなたが私たちに注ぎ込んでくださる永遠の喜び、これに思いを巡らし、そして不安な時代の今日という一日、あなたに委ね、あなたの御言葉に従い、互いに平和に暮らし、道を一歩一歩歩むことができますようにさせてください。主の御名に合いますように、あなたの御心が行われる、あなたの御国が来る、あなたの名が現れる、常に常に覚えさせてください。主イエスキリストの御名によって今夜にお祈りいたします。アーメン。それでは賛美を捧げます。賛美歌は506番。